この21章には落ち延びていくダビデの姿が描かれています。彼は一節見ますと、ノブの祭司アヒメルクのところに逃げていったわけです。そして彼はそこでこの祭司しか食べてならないパンを食べるというようなことが出ています。そういう状況の中にダビデはこのアヒメルクに、二節を見ると、王はあることを命じてお前を使わし、お前に命じたことについては何も人に知らせてはならないと私に言われましたということは、実はこれは本当のことではなかったわけです。まあ、言うなれば彼は嘘をついてしまったということであるわけです。このような失敗は創世記のアブラハムも同じようなこの失敗をしているわけです。それはこのカナンの地に飢饉があった時に、彼はエジプトに下っていった。そしてそこで自分の妻を妹だと偽ったということがあったわけです。そして災いがこのその地方に起こったということがかつてあったわけですけれども、まあ、言うなればこのダビデも同じような失敗を行っているわけです。しかし彼はこのところで祭司からこの祭司のみが食べることが許されていた聖別されたパンを彼は食する。そしてまたイエス様はこのことを弟子たちが麦の穂を摘んで食べている時にも引用されたわけですけれども、それは何かというと、やはり神様の憐れみによって私たちは生かされるということであるわけです。もし神様が憐れんでくださらなかったら、私たちは滅びに行ってしまっていたということになるわけですけれども、このような中にあっても、まあ、神様は憐れんで助けてくださった。あの放蕩息子も自分勝手にし、また財産も全部使い果たしてしまったわけですけれども、彼の心の中に神に立ち返っていくというその思いが与えられて、彼は再び父のもとに帰っていくことができたわけですけれども、アブラハムも失敗をした。またダビデもこのところで嘘をついて、そしてなんとかもう命が保たれるようにということをしている姿があるわけです。そしてまたこの8節のところに見ると、ここにはあなたの手元に槍か剣はありませんかと言ってきたわけですけれども、もちろん祭司が槍や剣を持っているはずはないわけです。しかしなんとそこで9節を見ると、かつてエラの谷で討ち取ったペリシテ人ゴリアテの剣が、まあ、そこに置いていった。ダビデは旧説のあれを見ると、それに勝るものはありません、私にくださいと言ってその剣を受け取っているわけです。そこにはかつてこの信仰を持ってペリシテ人に戦いを挑んで勝利したそのダビデの面影が全くないというような姿があるわけです。それに勝るものはありませんと言ってるほどに、彼はもう狼狽し、もう本当にこの正気を失っているような状況であったという姿を私たちは見ることができるわけです。しかも彼はさらにガテの王アキシュ、もう全くこれはイスラエルの敵である、その敵のところに彼は落ち延びていくということをしたわけです。ガテシの王は非常に恐れて疑ったわけなんですけれども、13節を見ると、まあ、彼らの前でおかしくなったかのように振る舞い、問えられて気が変になったふりをした。そこまで、彼はしなければならなかったというような非常に哀れな姿があるわけです。そこには全く勇者の姿がなかった。私たちもそのような状況になる時はあるということをまた考えなければならないと思います。そして一体誰がこのような中から救ってくださるんだろうか、 それは自分の力でもないわけですし、またそれは決して人でもない。神様がもう救ってくださる。もうそれ以外に他に手立てはないということを私たちはまた知らなければならないわけです。あのイスラエルで尊敬されているダビデ王でさえもこのような苦難を味わったわけですし、またイエス様も我が神我が神何ぞ我を捨てたまえしやというような苦しみも受けられた。そして先に言ったようにアブラハムも本当に苦しみを受けて失敗する。みんなそのような苦難の中をまた通ってこなければならないということをもまた私たちは考えさせられるものであるわけです。そして一体どこに活路を見出すことができるんだろうか。まあ、彼は、このゴリアテの剣を取ったんですけれども、一度も使ったことはなかったわけです。そしてまた私たちは何をもって、この戦っていくべきかというと、やはり御言葉の剣を持って私たちは勝利をしていくということであるわけです。私たちの勝利の秘訣は神の御言葉以外の何者でもない。なぜ私たちは毎日このように聖書を読んでるんだろうか。それは必ず神様が救ってくださる。そのことをまた私たちはアブラハムを通し、またダビデを通して見ることができるわけですし、またイエス様も十字架に全く捨てられたけれども、しかしそのところから神様はまた復活の命を与えてくださる。神様の大いなるまた救いの技、奇跡の技をまた私たちは体験することが必ずできるということであるわけです。そのことを私たちは信仰を持って受け止めさせていただきたいと思います。